皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で、命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かに なりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、FM 那覇お聞きの皆様、暑い日が続いておりますが、お変わりないでしょうか。さすがにね、山里の夜も暑くて寝苦しいですけれども、皆さんちゃんと水分補給しっかりしてくださいね。さて、いつものね、1年を単位の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間、もう立秋ですね。暦の上では秋に突入しましたね。春の立春から始まって二十四節気も今ね13番目の節気ということでね、ちょうど後半の節気に入ったということですね。一年の季節は、夏至と冬至の二至ですね。それと春分と秋分の二分、そして、立春、立夏、立秋、立冬の四立にこう分けられておりまして、これは二四二分四立と言われて、季節の区分する上で重要な役割を果たしているそうなんですけれども、まあ、立秋は夏至と秋分の、ちょうど中間点ということですね。まあ、秋の訪れを感じ始めるということですね。もう秋なんですね。暦の上ではこんなに暑いのに。そして、その二十四節気をまたそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は日暮らしなく、そういえば朝方とか日暮らしすごい鳴いてますね。72個の中で立秋の、次の、時候にあたりますね。立秋という中の、2番目の項にあたるんですけれども、日暮らしが鳴き始める頃ということですけれども、日暮らしはちょうど日の出前や日没後にカナカナとこう鳴く、セミですね。日暮れの後に鳴く鳴き声は過ぎてゆく夏を惜しむかのように聞こえますっていうふうに書かれてますけれども、確かにそうですね。もう過ぎてゆく夏を感じる日暮らしですね。まあ、どこか寂しい夏の終わりという感じがいたしますけれども、はい、今日はね、クラシック音楽についてちょっとお話ししようかなと思っております。まあ、私は小さい頃からこうクラシックをずっと学んできたんですけれども、まあ子供の頃からねピアノがこう今に置いてあったんですよ。今ということは今で毎日練習するので、テレビが今にないお家で育ったんですね。まあそんなことから食事の時はこうレコードをかけるんです。それもクラシック、しかもその時にやってる曲ですね。例えばブルグミュラーだったらブルグミュラー、まあ、チェルニーとかバッハとか、まあ、そういうのがかかるんですけれども、そっちを聞くとこうご飯を食べてる手が止まっちゃうんですよね。次難しいパッセージが来るぞとか、次こうなるぞっていうふうに考えるとね、ずっとこう一生懸命聞いちゃうんですけれども、まあね、これと同じのが例えば大学に入った時にですね、初めてコンサートに行ったんですよ。大きなクラシックのコンサートはいつも行ってたんですけど、ポップスのね、コンサート、確かね、甲斐バンドだったかな、なんかそんなだったですね。チケットいただいて、大学の友達と 4,5 人で行ったんですけど、こう立ってねみんな手叩くじゃないですか。それができないんですよね。っていうのが、音を聞いてるとこう体がこう動くんじゃなくて、その音を聞いちゃってるんですね。だから多分皆さんが聞いてる脳と違う脳で聞いてるんだろうなと思いました。まあそれは年がいくごとに、音楽を感じるっていうようなことができるようになったんですけれども、きっとこう、まあ、音楽って言ったら左脳になるのかな。で、 右、右脳か、右脳になるんだけれども、まあ、文字を書いたりとか、こう、認識したりとか、左脳なのかな。まあ、だからそういう意味で、ちょっと聞くところが違って、きっと分析してたんでしょうね、いろんな音をね。で、まあ、そんなこんなから、クラシックを、今もね、どちらかというと、クラシック一生懸命聞いちゃうんですけれども、お家でアレクサっていうふうに、まあ、置いてるんですけど、アレクサって、アマゾンのね、アレクサ音楽かけてっていうやつなんですけど、置いてるんですよ。で、それに、いつも、ラフマニノフかけてとか、ショパンかけてっていうふうにいつもかけてるんですけれども、まあ、そのクラシックというのが、いろんな、こう、効能があるぞと、いうことが分かってきた本が先日ねありまして、それを見つけたのでね、それをねちょっとね皆さんにお伝えしようかなって今日は思ってるんですね。まあクラシック音楽ってこうちょっとねなんか敷居が高いようなそんな感じがしますけれども、私にとってみるとポップスとか、そういうのよりも割と近い存在だったんですね、私にとってみたら。なのでやはり未だに食事を取るときは、アレクサに、クラシックかけてもらったりするんですけれども、まあ、今とてもお気に入りのがやはりラフマニノフですかね。まあ、これは子供の時に、まあ、中学生ぐらいになるとね、私がそのレコードをかける係 になってたんです。そしていつも表がチャイコフスキーのピアノコンチェルト、そして裏がラフマニノフのピアノコンチェルトっていうレコードがちょっとお気に入りで、それをねいつも聴いていたので、どうしても今もラフマニノフの、ラフマニノフかけてってアレクサにかけてもらってで聴いてますね。で私が出かける時も猫さんたちに、かけたまま出かけたりするんですけれどもね。まあそんなこんなでね、クラシック音楽って言ったらやはりちょっとなんかこう難しいぞとか、そんなイメージがある方が多いかと思うんですけれども、実はまあそうでもない、なく聞いてもらったら、あ、いいんじゃないかなと思って今日はね、いろんな効能とかね、を用意してきましたので、ぜひね、聞いてみていただけたら嬉しいなと思います。Love for Six この後は CM を挟んでおすすめ楽曲、そして、前半の続きね、クラシック音楽がすごいらしいぞという話題で今日の Love for Six お送りさせていただきたいと思います。素敵な30分を Love for All Six。腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはアストルピアソラのタンゴの歴史、ナイトクラブですね。1960ナイトクラブという曲なんですが、この曲はもう本当大好きな曲でですね、ブエノスアイレスに行ってた時に、一緒に行ったバイオリンのね柴田奈穂ちゃんがいつも練習してた曲で、この曲を聴くとその当時のことをね思い出したりとかしますけれどもね。はい、ナイトクラブですね。これ大好きな曲ですね。もうワクワクします、この曲を聴くと。さて、今日はねクラシック音楽のさまざまな効能みたいなのをねちょっと調べてきたんですけれども、 クラシック音楽というとね、やっぱりちょっとこう敷居が高いような、歌えないからかな、なんかそんな感じがするんですけれども、私はまあ割と自分の身近にあったものなので、曲なの、曲というか、まあクラシック音楽って言ったら私のいつもそばにあったので、割とあのいつもクラシックを聴いてるんですけれども、まあいろんな効能があるということでね、まずね、精神的なあの効能としてリラックス効果があるそうなんですよね。まあ周波数のこともあるのかな、クラシック音楽は心を落ち着かせ、ストレスを軽減する効能がありますと。特にこうモーツァルトとかバッハはリラックス効果が高いとされていますということなんですけれども、皆さんどうですかね。まあモーツァルトってね、こう音がすごく少ないんですよ。バッハもそうなんですけれども、まあ弾く方としては人前で弾きたくないなともう間違えたら一目瞭然で分かっちゃうというかね、はい、そんな感じがします。そして、集中力の向上も期待されるそうですね。まあ適度なテンポとメロディーがこう脳を刺激するそうです。そして集中力や記憶力を高める効果があると言われています。これをね、モーツァルト効果っていうふうに言われる現象の一部だそうなんですよね。モーツァルトの音楽を聴くことで一時的に IQ が向上するだし、すごいですよね、これほんまかな。弾く方はどうなんでしょうね、モーツァルト弾くとどうなんでしょう。あと次、3つ目、感情の安定、これはクラシック音楽が、感情のバランスを整える効果があるというふうに、不安とか鬱とかを軽減する助けになりますと。まあだからいつも最近はね、あのアレクサにショパンかラフマニノフをかけてもらってるんですけど、モーツァルトいいかもしれませんね。もうモーツァルトってこうピアノ曲すごく音が少ないので、まあ、のドキドキ感があるというか、私弾く方ですのでね、こうドキドキしちゃうんですよね。あとね、次ね、身体的な効果、これ2つねあるんです。まず血圧の低下、血圧が低下するそうですよ、リラックス効果により。うん、すごいな。そして次2つ目、痛みの緩和、これは音楽療法の一環としてクラシック音楽は痛みを和らげるそうですね。そういう研究があるそうです。うーん、すごいな。そして次、知的な効果、これも2つあります。1つは創造性の向上。うん、ということはちょっとこれクラシック音楽聞かない、いよいよ聞かないといけないなと思うんですけど、クラシック音楽は脳を刺激し創造的な思考を促進します。特に複雑な構造を持つ楽曲は、問題解決やアイデアの生成をサポートしてくれるそうです。複雑な構造ということはやっぱりラフマニノフとかプロコフィエフかな、まあ、ドビッシーとかもこう不思議なね、音の並びとか使われるので、そういうのがあるかもしれませんね。次、学習効果の向上もあると。こう知的な効果の中に、これは音楽を バックグラウンドにすることで学習環境が改善されて学習の効率が向上されると報告されていますっていうようなことがあるんですけどもね、すごいですね。次ね、社会的文化的な効果っていうのもこれあるんですけど、これもね2つ、1つ目がですね、文化を深く理解できる、これはクラシック音楽を聴くことで歴史や文化への理解が深まりますっていうふうに書かれてるんですけどもね、まあ確かにそのハイドンとかね、バッハって古典って言われてるんですけども、もうすごく大昔かなと思ったら特にそうでもないんですよね。1600年代なんですね、ハイドンもバッハも。ってことはもっと私昔だと思ってたんですよ。もう子供の頃とかね、もうすごく昔だと思ってたんですけど、特にそうでもない。1600年ぐらいだったら、まあ、わずか、ね、400年ちょっとじゃないですか。で、例えば、ね、ショパンとかは割とまあ近いですけど、それでもね、1700年、1800年ちょっと前ぐらいかな。まあ、そう考えると、ね、クラシック音楽、クラシックって言われてるけれども、そんなにも大昔もないっていうような感じがしますよね。そして2つ目。コミュニケーションの改善。これは音楽を共有することで他者とのコミュニケーションが円滑になり社会的なつながりが強化されます。 っていうふうに、まあ、この本には書かれてるんですが、まあ確かにそうですね。まあこういうふうにラジオのネタになるというふうなことは、そういうことなのかもしれませんよね。そしてね、先ほど出てきた、モーツァルト効果っていうのもちょっと調べてみたんですよね。これはですね、精神的な効果っていうようなことで、集中力の、向上のところでね、出てきたんですけども、モーツァルト効果として知られている現象ではっていうようなことが出てきたので、ちょっとね、調べてみたんですよね。モーツァルト効果について。モーツァルト効果というのは、モーツァルトエフェクトって書いてあるんですけども、オーストラリアのモーツァルトがですね、モーツァルトを聞くことで、特定の、知的能力とか、心理的状態が一時的に向上する現象を示すそうなんですよね。まあ、この効力っていうのは1990年代に広く知られるようになったらしくて、まあなんかちょっとこの間、ずいぶん前かもしれないけど、そういう雑誌があって、それを話題にしたようなことがあったなって今ふと思い出したんですけれども、ね、何年前かな、もう3年になるかな。ね、それもちょっと話題にしたことありましたね。まあ、1993年に、ラウザー・ラウシャーとゴードン・ショーという方がいらっしゃる。それカリフォルニア大学の、アーバイン校っていうのの研究が発端になったそうなんですよね。まあ、彼らの実験で大学生がモーツァルトのソナタ、ケッヘル448を10分間聞いた後に、空間認知テストで一時的にスコアが上がったというふうに言われている効果ですね。この効果は10分から15分間続くと言われています。なるほどね。ということはやっぱりお家で聴く音楽もモーツァルトがいいのかもしれませんね。で、空間認知力の向上は、そうですね、空間認知能力 の関連が深いとされておりますと、具体的にはモーツァルトの音楽を聴くことでパズルを解いたりとか空間づけを理解したりする能力が一時的に向上。すごいですね。まあ、モーツァルトの音楽だけでなく、他のクラシック音楽や好きな音楽を聴くことも同様の効果が得られるという研究があります。しかし、モーツァルトの音楽的な構造とかテンポとかが特に良いみたいです。私はね、こうモーツァルトというと、やはりその音が少なくて、もう演奏するのもこう、怖い印象ですよね。まあ、とにかくね、本当音が少ないんですよね。だからあまりペダルも踏まないで、こうパラパラと弾いた方がいいような感じがしますよね。はあ、難しいですね。まあ、実生活での取り入れ方っていうのは、やはりそのモーツァルト効果っていうのをね、実生活で取り入れるには、合宿中や仕事の合間に聞いたりとか、あとはストレス軽減のために聞く。まあこれ思うんですけど、やっぱりお家でその BGM ですね。BGM として聞くのがいいかもしれないですね。そういえばバッハでも朝に聞くのはこうアードゥアのね、ソナタだったかな、がいいというふうなことを聞かれましたね。なんかそう聞いたことありますね。で、リラックスしたいときはまた違った形のものとかね。まあいろいろそういうふうな音の並びとか、そのテンポ感とか、そういうのでいろいろあるのかもしれませんね。まあしかしね、批判っていうようなこともあるそうです。まあ一方でモーツァルト効果やの存在やその有効性に関する批判もありますと。一部の研究では、再現性が低く一時的な効果であるというふうに指摘もされているそうですけれどもね。まあどうでしょうね。はい、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を、考える情報をお届けします。リクエストやお便りもお待ちいたしております。 Facebook の、番組ページ、そしてリクエスト欄、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美沙でした。それでは来週もこの時間に Love for all things